私たちを愛して十字架にかかり、3日目によみがえられた主に期待しながら、御言葉に聞いていきたいというふうに思います。今日の動画はですね、今日の長崎教会のディボーションだった、ヨハネの15章のところからですね、今日から3日間連続でその言葉についての、聖書ってこんなに面白いを書きましたので、ぜひ、今日、明日、明後日で見てほしいと思ってますけれども、ちょっと示されたことがあったんですね。それを今日の文まで見ていただきたいと思います。じゃあ、お願いします。
選んだのではなく選ばれた。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。ヨハネの福音書15章16節全般。イエス・キリストは弟子たちに言われました。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。弟子たちは自分がイエス・キリストを信じてついてきた、自分が選んだと思っていたかもしれません。しかしそうではなかったのです。イエスが弟子たちを選んでくださったのです。イエスはあなたも選んでくださいました。今あなたが置かれている場所、家庭、学校、職場、そして教会、そこに主イエスがあなたを選ばれて置かれたのです。あなただけではありません。そこにいる周りの人も主イエスが選ばれたのです。だからあなた方を選んだと言われています。しかも任命したと言われました。そこに置かれているのは使命があるからです。ある働きを任され命じられているのです。それは重荷とはなりません。喜びです。主の選びを喜んで受け取り、使命に生きるとき、神の愛、主イエス・キリストの恵み、聖霊の力を豊かに受け、素晴らしい実をつけることができるのです。イエス・キリストはあなたを愛しておられます。
はい、ありがとうございました。今日は主の祈りからお話をしますけど、メッセージを変えようかと思うぐらい語りかけを受けたんですね。で、まあ、今ちらっと入ってましたけど、あなた方って書いてあるんですね。あなたではなくて、あなた方を私は選んだって。で、多くの人はあなた、私を選んでくださったってことは結構受け取ってるんですけど、私じゃなくて私たちを選ばれたんですね。教会に、今置かれている場所に一人ではなくて共に選ばれたんですね。で、これをしといてほしいんですね。で、この後に行って実を結び、その実が残るためであるって書いてあるんですね。で、これは私たちが選ばれたのは実を結び、実を残すためだと書いてある。ここで間違えるんですね。昔の私だったら、よし頑張って実をつけようってね、これ間違いです。神様の方が実を結び、実を残すと言われたから信じればいいんです。選ばれた目的は実を結び、実を残すためで、神様が実を結び、実を残してくださるんです。私はそれを信じていれば必ず身を残します。ただしその鍵がどうですかって言ったら、あなた方、私を何よって血なる神に祈るとき何でも与えてくださるって書いてあるんですね。この後ね、読まれたら分かりますけど、それは何かって言ったら、その鍵は私たちが、ここで私たちなんですね。 あなた方なんですね。あなた方が私を何よって、つまり私たちが、私じゃなくて私たちがキリストを何よって祈ると何でも答えてくださって、その身がついて結ばれて残りますよってことなんだ。だから神が選んでくださったものが共に祈るならそれが起こりますよってことなんですね。今日はこれが説教じゃないからあんまり深くやりませんが、だからサタンはあなた方が、つまり私たちが一つになって祈ることを妨害してくるんです。妨げてくるんですね。家庭で、教会で、いろんな場所で、なんかあの人と一緒に祈りたくないなとか、もうちょっといいやとか。でもそこがもし一つになって祈ると奇跡が起こるし、技が起こるんです。約束だからです。神様は裏切ることができないから、言葉に。だからそこで本当に祈っていくときに実が結ばれ、実が残りますよ。神様が選んで使命を与えてくださってるからね、それをね、しててほしいと思います。まあ、今日はこれが説教じゃないんでこれ以上話しませんが、明日も明後日も一つの御言葉を3つに分けて書きましたので、まあ、簡単にこれはどんな長くても3分を目標にして、だいたい1分か1分半ぐらいで書こうとしてますので、簡潔に書いてありますけれども、ぜひですね、聞いてほしいと思いますので、よろしくお願いします。そしてここからは私の全くのお願いですけど、いいねをつけてくれると私がとっても 嬉しくなりますのでよろしくお願いします。はい、それじゃあ聖書の方に入っていきたいと思います。すみません、マスクを取らせていただきます。フェイスフィールドがあるので暗くてちょっとですね、見にくいんですけれども、ご了解ください。マタイの6章の主の祈りのところの今日は12節13節私たちの負い目を許してください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。13節私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えは常しえあなたのもだからです。アメン。主の祈りの後半ですけれども、ちょっと今日の説教に入る前に面白い解釈があってですね、このさっきこの最初の3つは神様に関することなんですけども、10節の後半の御心が天で行われ地で行われますように、あ、ごめんなさい、ここまでは神様のことで、10節の私たちの日ごとの糧を今日も与えください、これが今の必要、私たちの負い目を許しください、私たちも私たちの負い目のある人たちを許しました、これは過去に関して許しますということ、そして私を心に合わせないで悪からお救いください、これからのこと、今過去未来全てに関してこの祈りは祈ってるっていうのは面白いですね、この視点ね。その話を聞いた人は明日話します。今日はちょっとそういうことを伺ってませんからね、ちょっと違う面で話しますけれども、そういうのがあるんですね。で今日はこの負い目を許してくださいって書いてあるんですけど、この負い目っていうのはルカの福音書ね、主法ご覧になったらわかりますが、ルカの福音書では主法にありますからね、これは11章の4節だけど、私の罪をお許しくださいって書いてあるから、罪って訳せる言葉なんです。ただ罪っていうとね、いつも私が説教でハマルチアっていう的外れって訳されてますけど、ここの負い目っていう言葉は的外れじゃないんです。罪って言葉は言語では5つぐらいあるんですけども、ここの言葉はですね、なすべきことをしていない、当然支払うべきものを支払わない、なすべき義務を果たしていない、そういう意味があるんですね。だから神様に対してなすべきことをなしていない、当然支払うべきものを支払ってない、そういうことがあるわけですね。それを罪と言いますね。で、その罪をお許しください。で、私たちも私の負い目、私に対してそういう罪を犯した人を許します、許しましたって書いてあるんですね。で、この主の祈りの後の14節15節を見ると、もし人の罪を許すならあなた方の天の地もあなた方を許してくださいます、しかし人を許さないならあなた方の地もあなた方の罪を許しになりませんってイエス様はわざわざ言ってるんですね。主の祈りの後にわざわざ許しのことだけはもう一遍言及してるんですね。どうしてかってね、許しがすごく大切なんです。この許しがある時の祈りというのは通る、通るとこがありますけど、応えられる、力強く神が働く。許さないまま祈った場合にはその祈りが通らない、十字架の力が流れないからですね。すごくだからサタンはしばしば許せないことを起こしてくるんです。で、許せないことが起こっている人ですね、もちろん私もあなたも罪人でお互い弱いからそうなるんですけど、あまり自分を責めないように、我々許せないんです、罪人だから。サタンはそれをして、それを置くんです。そしたら許せなくなった祈りが通らないからそれをするんですね。どうしたら許せるのかというと、2つ言います。1つは、父なる神が私を許してくださったってことをもう知ってると思いますけど、もっと深く知ってほしいんですね。私たちがまず自分が許された、ここで私たちを許してください、負い目なのも私たちの負い目を許してくださいって書いてますね。こっちで言うと、私の罪を許してください、自分の罪がまず許して許されたってことを知ってほしいんですね。で、日本人はあんまり言葉に出さないんですね。言わなくても分かるだろうと、分かんないって言うんですけども、いやさ、言わなきゃいけない、言わなくても分かるのが深い関係だったからね、ちょっと待ってよって、そこまで本当に言ってますかってね。で、神様との関係においてきちんと罪を告白して、ですから神はもう許しておられるんですけど、私たちが罪を告白することによってもう許したら、その許しが私のものになるんです。告白したらもう許されてるんですよ。許されてるけど、声に出して言った時、人に言われてませんよ、神様の前言った時に許しはもうあるんです。それが自分のものになる。許された時の喜びって、カトリック教会も素晴らしい教会ですけど、懺悔って言葉があって、なんかすごく暗いマイナスのイメージがあるんですね。懺悔って言ったら、なんかすごく、懺悔って聞いて明るいイメージ持つ人いないでしょ。なんか暗い否定的なイメージでしょ。なんかね、そういうイメージじゃないですか。これ間違いなんです。悔い改めってものすごく明るいんです。悔い改めたら許しがやってくるんです。許しがやってきた瞬間に喜びが溢れるんです。本当に許しを知った人は。悔い改めた人ってものすごいね、鼻水流したらグーがやってるけど、でも喜んでるんです。ちょうど今受付にいる人の顔が、目が合ってしまいましたけど、超暗かった人ですけど、悔い改めた瞬間もう喜び溢れちゃいましたよね。私の母も天に帰りましたけど、教会行って、でね、自分はものすごく自分の人生悲惨だと思ってたけど、本当に自分の罪が分かったときに、 私のためにイエス様の時間があったとかって思うの、涙にあふれて悔い改めて、ボロボロ泣いたけど、もうそこからものすごく明るくなったんですね。悔い改めってね、もう許しが来るからね、許されたら喜びにあふれるんです。本来の悔い改めって全然暗くない、喜びと希望に満ちてるんです。どうしたら許しもあるから。多くのクリスチャンはでもその許しを十分味わってない。なんでか、きちっと悔い改めないからです。なんで生産者を食べることに悔い改めるんでしょうね。そんなに悔い改めてとか思うかもしれませんけど、我々って弱いからね、同じことを結構繰り返してやってしまったりする。主に聞いてきちんと悔い改めたら、その度ごとにきちっと許しを受け取るといいんですけども、結構そうしないでだんだん罪が溜まってきて、もう罪がなんか覆われてしまってきて、なんか許しがよく分からない、いや許されたら頭で分かってるけど心の底ではあんまり感じてなかったりする人がいる。ちゃんと悔い改めましょうね。人に言えとは言ってません。神様の前ですか。もうあなたは本当に許されてるんです。その許された喜びを知ってますか。許されたことの解放感を知ってますか。大胆に神に乗っていいんです。義とされたんだもん。これ頭の理屈じゃないんですよ。これは本当の現実なんです。それを知ってるかどうか、これを本当に悔い改めたかどうかなんですね。悔い改めたらそれやってくる。でそれを受けたら、その許された喜びがあるから許しなさいってことなんです。あの他の聖書に例えがありますよね。あの出ないで書いてあるけど、分かりやすくするために、まあ、日本円にするとね、ちょっと1億円とか言うとかえって分かりにくいからね、1000万ぐらいにしましょう。1000万ぐらいなら負債を負うことある人もいるでしょうから、保証になったりしてね。分からない人は100万円でいいです1億円の負債があったと、ね、全部チャラになったと、もういいって言ってた。わしはやっぱ嬉しいでしょう。もうね、ああよかったってね。で1000円貸してる人がいたと、もういいよいいよって普通は言いますよね。それをですね、お前1000円早く返せってこう言ったとしたら、あの聖書に書いてあるとですね、もうやっぱり1000万許されなくなりますよって。それがここのことなんですよ。許しなさい、そしたらあなたも許されますよって。許さなかったら許されませんよってのは、こんなに許されたのに許さなかったら、それはあなたも許されませんよってことなんです。これはで、私たちが本当に神から許されたってことを頭じゃなくてね、心と霊で実感したらね、許せるんです。許せるなんて囲みなくて、許さなきゃいけなくなるというか、もう当たり前になるっていうか、こうなってくるんですね。そこはただね、私みたいにどうしようもない罪とはいいんですけど、結構真面目に真剣に生きてきて、いや木原牧師ほどではない、私は結構真面目に生きてきたんだとかいう人いるかもしれません、ね、私はそれ否定しませんよ。いつも言うように、1億人いたら1億番目の悪い人と一番いい人がいて、1億番目と1番目は結構差があると思う。人だけ見てたら、私本当にあると思う、人だけ見てたら。でも神の前に出たらね、いつも言うようにね、本当に十字架の前に出たらね、そんなのね、もうビビたるものです。いつも言うように、ものすごい綺麗な部屋だったらね、塵一つあったらね、気になるんだ。でいつも言いますね、一番最初ね、あの街道があった時ね、絨毯引いた、ものすごい汚い場所だったけど絨毯引いたの。で私たちもあの靴のまま入ることにしたんです。めんどくさいからこうね、やってくるんですよね。でもね、そうしたのにみんなね、はっときて、おっと、ね、慌てて靴脱いで、こうやって歩くんですよ。綺麗だから。汚い部屋に入ったら、ゴミだってポイッと捨てるでしょ。なんで捨てるんだって、いいじゃない、こんな汚いんだからって言いませんか。そうですよね。本当に神様の前に出るとね、人との比較じゃなくなるんです。本当に自分は汚れてる罪人だってわかるんですね。で、それが許された時の喜び。そうしてたら許せるようになる。これは一つ。もう一つはね、その神様の許しはもちろんなんだけど、今度はちょっとそこがね、いや私やっぱりそれでも真面目に生きてきた、確かに許されたんだけど、あの人ほど悪くないと思う人いるかもしれません。これ正しくないですよ。正しくないけど、でもまあ100歩譲ってそういうことがあったとする。次大事なことはね、あなたが許せないと思うその人も、その人のためにもイエス・キリストは十字架にかかったんです。その人もイエス様も神様も許しておられるんです。あなたが許したくない気持ちは分かります。許せないような理由があったんでしょう。簡単に許しなさいって言えないぐらいちょっと大変なことがあったんでしょう。でもその人のためにもイエス・キリストは十字架にかかり、その人も神様を愛して許しておられるんです。で、イエス様が許した人はあなたは許さないとしたら、イエス様よりあなたは偉いんです。イエス様が偉くなったら大変なことになります。高ぶるものは退けられるんです。祈りは通らなくなるんです。イエス様の許されたからですね。さあ、でもそうは言ってもね、なかなかそうはいかないんですよ。 それでね、ちょっと一つ証しをしますが、だからこれね、祈りなさいって書いてあるんで、私を許してください、そして私に罪を犯しても許しますって、これ宣言ですね。あ、今日証しに入る前に、感情を中心にしないように、信仰の世界ってのは感情が中心じゃないんですね。だから許せなく、感情が許せなくても神様言ってるから許しますっていう宣言をする、そしてそこに立つ。で、神様正直に感情はついていきませんから、これはもう神に任せますからよろしくって、そこで神様がね、取り扱ってくださるんですね。で、今日示されたので一つ中しをしますね。以前長崎教会に言われた方で、今はこっちとこ行かれたんですけども、ずいぶん前の話ですこれね。あるご婦人でした。で、これはノンクリスチャンのクリスチャンの時なんですけども、女の子かな、2人子供がいて、で上の子は小学校、まだ低学年だった時に足の病気になって入院したんですね。でちょっと文章見ますよ。入院、手術、リハビリ、半年後に退院をするまで家族みんなの生活が大きく変わった。その結果ね、でその中で夫婦でそれまであった小さな溝が大きくはっきり浮上してきました、しきましたっていう。結婚して10年経って子供2人いて溝ができてたっていう。で、ね、まあ、本人の言葉で言えばね、結婚して10年、仲だるみとも言える時期にやってきた困難、夫婦で力を合わせて乗り切らなければそれは分かっているのですが、湧いてくるのは支え合う力ではなく相手への不満でした。で、実際に子供が病気になった結果、治療の方法、医師に対する意見、学校や将来の見通し、経済の困難、そういういろんなことでことごとくぶつかった、ね、で不満を吐き出した後は、お互いにバーンと激しくぶつかった後はもう沈黙と無関心で、もう冷静になってしまって、もう話すこともしたくなくなって、もう一緒に住んでいるけど夫婦じゃなくて単なる同居人。悲しいけどこれって結構あるんです、ね、で、何か話をして確認するときは夫婦でやらない、下の子供を使ってやる。まさにお父さんお母さんの世界ですね。皆さん、どうぞ、お父さんお母さんというのは日本の文化ですけど、悲しいですね。お父さんお母さんじゃなくて妻と夫なんですね。できたら名前で呼んでください、お互いに。それでこれね、それでそうになったの、ね、ところがね、この人たち偉かった。何があったの、週末にはきちんとね、その外泊と、まあ、まだ来るじゃないから今日は来てないけど、外泊願をもらって家にやってきてね、で週末だけだからね、お父さんとお母さんの役を演じきってね、こう家族うまくやってたんですって。ところがね、退院してることになった。そしたらもう隠せない、子供に。退院してきたら ね子供はやっとお母さんたちと一緒に暮らせると思って喜んで帰ってきたんだけど、実際は夫婦が実はもう冷え切ってて喧嘩バチバチなんですよね。子供がいたんだ。で、このお母さんは実は自分の両親がものすごい喧嘩が争い絶えなくて、絶対そういうふうにはならないと思って結婚したんだけど、自分もそうなっちゃったって。で、特にお父さんがすごく怖くて隠れてたけど、一つ違った点は、お父さんがとってもいい方で、子供たちは、まあ、お父さん出張がちだったんだけど、戻ってきたらもう膝の上に乗って聖書じゃない絵本を読んでもらったり、もうじゃれ合ったり、からこの女の子はね、まだリハビリがあるからサポーターを張ってもらったり、もう本当に子供たちはお父さんが好きだった。だからそれを見て、この子たちには本当にお父さんが必要だなと思うんですって。ああ、この子たちには父親は必要だと心から思う。しかし同時に、もう彼は夫として愛せる対象ではないと思ったんですね。そして実はご自身も同じことを思ってた、ね、でその結果、ご自身も、ね、一緒に暮らすことは不可能だと思ってた。で、夏休み帰省した後帰ってきたら、ご主人のカバンから出てきたのは離婚届だった。全部書いてあった。あとは奥さんが自分の名前とそこを書けば離婚が成立するっていう離婚届。それを見た時にね、なんかね、もうちょっとね、こうなんか、実はここに書いてないことが人書いてあって、ね、教えてもらったんですけど、親権者はね、お父さんもなってたんですね。余計それで腹が立ったんですって。あなたに子供を育てられるかと思ってね。ね、でもご主人からしてみたら、とても母親に任せられないってね、経済力のこともあるからでしょうね。まあそういうことです。それで、それでね、もうカチッと来てしまったの。それで、もう行き場がなくなって、どうしたかというと、お姉さんがクリスチャンだったから、お姉さんに電話して相談したんです。ね、困り果てた私はクリスチャンの姉に相談しました。姉はこう言ったの。本当は良くないと思うのにしてしまう。頭で分かっているのに実行できない。それは人の心に罪があるから。イエス・キリストはこの罪を取り除くために、あなたの身代わりとなって死んでくださったんだよって言ってください。ところがね、そう言われて、罪と言われてもね、悪いのは夫の方だと思ってるんですよ。自分は悪くないと思ってるから、ピンとこない。こんなに私はちゃんとやってるのに、夫の方が悪いのに何が罪なんだ、見当違いこと言ってと思ったんですって。とか一つだけお姉さんの言った言葉でね、心にこう引っかかった言葉があった。私の罪の身代わりにって言葉がすごい引っかかった。それでお姉さんが聖書を送ってくれたので読んでみたんですって。で、実はこの人は、ミッション系の 幼稚園それで学校行ってて、そして小さい頃ね、そして日曜学校にも行ってたんですって、なんかの弾みでね。だからイエス様の話は聞いてた。でもそれは彼女にとっては、まあ、ここに言葉で神の御子イエス様の お話でしかなかった。お話で単なる物語でしか。ところがね、彼女はその自分の問題直面してね、まあ、お姉さんが祈ってたんだと思います。相当読んだ時に十字架のところが、ね、響いたの。イエス様、これ、イエスに紫の衣を着せ、茨の冠を編んでかぶせらせ、また彼らはイエスに椿をかけ、足を取り上げてイエスの頭を叩いた。死を彼らを許してください、彼らは何をしているか自分でわからないんです。この言葉を読んだ時にね、今までは単なる話だったのが本の言葉で書き読みます。しかしその時物語が動き出しました。十字架のイエス様、周りで罵る群衆、その人混みの中になんと私がいる、自分がいたんですね。のこのこ見物に出てきて、訳もわからないくせに一緒になって罵ってる私、あの茨の冠は私が編んだのだ、この指でと思った時、イエス様は言われているのです。死を彼らを許してくださいって。これはね、バックで祈ってからだと思います。なんかそれが迫ってきたの。そして死を彼らを許してくださいって言葉を聞いた時に、無償に謝らなければならないという思いが突き上げてきました。私は誰に謝るべきかちゃんと分かっていました。私は神様に謝りました。涙があふれ、思いつく限り謝りました。鼻水を噛み、そうだお祈りしなければという思いに至りました。十何年かぶりの主の祈りを、これ主の祈りなんですよ、生まれて初めてのような気持ちで祈った。心から。主の祈りってね、真実に祈るとすごい力がある祈りなんです。これね、私はね、不思議なことですが、その時心からこう祈ってね、悔い改めした時、自分が許されたことが分かると同時に、父、自分のお父さんね、自分のお父さんと父と夫に対して謝ればということを認めなさいって思いがやってきたんですって。迫ってきた。で、私はそれを認めたって。そして私はイエス様を信じ受け入れました、救われた。そして夫を愛せるように、尊敬できるようにと心から祈りました。あんなに嫌だった夫だったのに、私は彼を許し愛することができるようになりました。神様からの愛が溢れてくるので、私はそれをそのまま流すだけでいいのです。まあ、短い文章だから書いてますけども、私この人知ってますけど、本当に変わっちゃったんですよね。自分が本当に神様の前に悪かったって分かって悔い改めた時に、許しがあっていた時に、許さなきゃいけないってこれは迫りなんですよね。許さなきゃいけないっていう言葉がなんか義務感で、そうじゃなくて、もう許さなきゃいけない、もう、あ、そうだって思って、本当に夫に対して、お父さんに対しても謝って、本当に許しくて、そういう感じで愛せるようになった。面白いんですけどね、本当に十字架の一生を体験するとね、誰かを、ね、許すんではなくてね、恨んでる人を、ね、許しなくて愛せるようになるんです。これが面白いんですよ。精霊が働くとね、単に、ね、ゼロになるんじゃなくてプラスになるんです。こう許せないって思うんじゃなくて、許すだけじゃなくて、その人が愛おしくなる。これが起こるんです。これがね、精霊の力というか、ね、十字架の力なんですね。でこの人もそれを体験した、ね、神様に出会い、私は変えられました。離婚の一歩前だったのに、私は今臆面もなく夫を愛していると言えました。よく言うわって感じですけど、言えるんですよね。こういう夫婦結構いると思うんですけど、これ面白いんですけど、本当に自分が神様の前に、これね、さっき言ったように夫と比べてるんじゃない、夫と比べてるときは私はこんなって夫が悪いと思ったんだけど、イエス様の姿を見たときに自分の罪がかかって、本当に許されたときに、あ、本当に謝るなと思った。そして夫を許したときに神からの流れてきたんですね。それが必要な人、別に夫婦じゃなくても親子でも友人でもいるんじゃないんでしょうか。その人と自分を比べてたら、きっと許しはやっていきません。主の前に出てください。本当に神様の前にあったら、自分が許されていることが分かったら、その人を許せることができるようになりますね。これが一つなんですね、うん、ね。そしてね、いつも私が話しますね、大好きなトマス・ムーティの話ですけどね、あれはね、悪霊が絡んでるところがあるんですね。ちょっとその後話したらまた話しますけど、でこの後に言ったのは、私を試みに合わせないで、この試みっていうのは試練ですけども、試練には2つある。神が与える試練、アブラハムが受けたような試練、あれは試みなんだけど、試練だけど訓練で、私を立て上げ成長させてくるので、神が与える試練というのは益をもたらす。ところが悪魔がもたらす試練がある。これは誘惑ってやつです。イエス様がマタイだと4章に出てくる悪魔の試みに遭われたって書いてあるんですね。あれ誘惑ですね。でこれもある。でこれは私たちを陥れようとする。でそれに合わないように、あったとしても悪からお救いください。これ悪ってのは悪いものって訳せる言葉ですけど、つまりこれは人格を意味するんですけど、悪魔っていうのは本当に人格、まあ、人格って言ったら悪魔格っていうのかな、 悪魔核を持っている存在で実際私に働いてくるんですね。でそこから本当に救い出されるように、この悪魔核を持って、悪魔っていうのはね、私の罪につけ込んでですね、悪習慣をもたらしたり、罪につけ込んでね、弱さにつけ込んで悪い感情を入れたり、とにかくそれをする。でそこから救い出してくださいっていうのがこの祈りなんです。だから心を誘惑から守って、この悪から救い出してくださいって、これはね本当に必要です。私は罪人である限り誘惑に遭うんです。弱いからってよりも罪人である以上みんな合うんです。誘惑にあった人はね、私はダメだと思わないように、ああ人間だなと思ってください。もう古い話ですけど、 I am human being って分かりますかね。分かる人は私と同世代ですね。何かというと、ね、これは人間だったら当然なんです。だからイエス様はわざわざ聖霊に導かれて悪魔の試みに会いに行かれたんです。みんな受けるから。どうやって勝ったか知ってますか。神の言葉で勝利したんです。このパン、この岩をパンにしてみろってね、これ我々が言ったって別に言うわけじゃないですよ。でもイエス様だって言うわけでした。パンにできるから、ね、だから、いや神、人はパンだけでない、神の言葉によるって聞いたでしょ。だからここから飛び降りてみろってね、神がされて書いてあるじゃないかって、これ御言葉の悪用ですね。神のこれではならないって書いてあるって、ね、御言葉でしょ。だからね、高いところでこれ全部あげるって、あれ本当なの、サタンがこれを支配してるから、これ全部俺にあげるから、俺にした、俺に使えろって言ったんですね。主以外に使えてはならないって書いてあるって、これね、全部神の言葉で切ったの。神の言葉がね、私たちをね、誘惑から守るんです。頑張りじゃないですよ、決心じゃないですよ、意欲じゃないですよ。我々の決心や意欲はね、意志の強い人は10日から1ヶ月、意志の弱い人は半日。でも何かって言ったら負けるんです。でも神の言葉はどんなに弱い人でも勝たせてくれるんです。神の言葉に力があるんですね。だからこれ朝ごとに夜ごとに私たちを、あ、これ皆さんに抱くから救ってください、それがあった、もう最小限しかさせて、あったとしてもそれに勝てるように、どうぞ神様救い出してくださいって祈ってきなさい。祈ることによって勝てますよってか、守られますよってことと、もう一つは神の言葉なんですね。でその時にですね、いくつか話しますが、先週ね、宮崎行ってきたね。だからね、南牧師がですね、いつも言いますが、あの人証しいっぱいあるんですけど、自分の証しをするときはね、感動的な証しなのにね、あの感動的な証しを淡々と話す。だからね、子供のことになるとね、彼はね、あの子供の証しになるとね、表情も豊かになって、手まで手振り振り腫れてですね、なんかすごいんですよ。で面白いなと思いましたよね。で今回子供の長女の話をされた。もう今中学生でね、ヤング大会出ますけども、アンダー20に出てますが、昔小学校5年くらいかな、4年か5年の時に、ある日泣いて帰ってきたんですかってね。どうしたのって聞いたら、そのある子にいじめられたっていうか、嫌なこと言われた。どうもクリスチャンが原因で、クリスチャンのことで結構ハツオちゃんってお母さんに証しをするの、バンバン祈ったら答えるとか、祈ったら大丈夫とか、証しをバンバンするから、もういろいろ言われたん。まあ、カナンちゃんよく証しするからね、伝道するからね。それで言われちゃって帰ってきたん。それで南牧師はそうだったんだねって言ってね、じゃ感謝しようって一緒に神様に感謝して、そしてその相手の子のことを祝福して、許して祝福して、それで送り出した。次の日ちゃんと行ったそうで、学校やがらずにね、偉いですね。でまた泣いて帰ってきた。やっぱり同じ子にやられたって。で、ね、女の子とグループ作るから、その子が中心になってやられたと。でまた一緒に祈ってね、感謝して、でその子を祈って祝福、許して祝福して送り出した。3日目にまた帰ってきた、泣きながら。おいで、しかもそのもう、そしたらですね、ここから面白い。南君はね、珍しくね、こういうふうになって、これあのこうちょっと私もね、自分のこと面白い、自分のことなら平気なんですけどって言うんですよね。大したもんですよね、自分のことなら平気なんですね。自分のことなら平気なんですけどもって言って ね、こうね、こう子供のことになると、もうちょっとここら辺がこう許せないんですよねとかって言うんですよね。これ許せない、こうね、こうなったそうですね、彼はね。ところがお嬢さんのハトホちゃんは一つのことをやめなかったんですって。それはね、実はもっと前の話なんですけど、3番目ののどみくんが生まれるときに、教会キャンプを長崎で諫早でしたことがあって、覚えてる方いらっしゃいますか。その時にカナンちゃんが妊娠してたんだけど、ちょっと体調悪くなって救急車を呼んだんですね。ほい で一人じゃあれだからって、南くん一緒に行けって、もうね、初子ちゃんとゆいちゃん、私たちが任せて行きなさいって言って2人行ったんですよ。でその時に賛否大会ってなってたんです、長崎教会キャンプでね。でそれ南家は家族で出る予定だった、みんなでね。それはお父さんとお母さんが行っちゃった。それで初子ちゃんとゆいちゃん2人では出れないなって思ったんだけど、みんながね、出ようかって励ましたら出るって言ったから、うちの子供とかいろんな子たち、人たちが助けてね、ギター弾いたりドラム叩いたりピアノ弾いたりして、からみんなでこう励ましてあげて、2人が歌ったんですよ。覚えてる人います？本当に感動的でした。特に初子ちゃんがね、涙ながらにね、一生懸命賛美したんですよね。 思い出してもなんか怠けてきますけど、本当に心が寂しい。それでね、みんながねもう拍手してね、本当に良かったんですよ。あれこれはお世辞じゃなくて臨在があった。やっぱりそういう時に子供でもそういう時に心から賛美したからね。それで本当に良かった。そしたらね、その日以来、そのキャンプが終わってから毎日、その妹のゆいちゃん、まだ小学校も行ってないんですけど、ね、ゆいちゃんを従えてね、毎日家で30分以上賛美するようになったんですって。時々ゆいちゃん嫌がってもね、無理やり引っ張って賛美するんですって。で上のねマンションっていうか、マンション。アパートみたいなマンションの上の人に怒られたり、予報にクレームされたりするんだけど、それでも毎日賛美をすることをやめなかったんですね。でこの時も一緒に乗ってね、祝福を乗ったんだけど、やめて、で お父さんの方がここら辺がこうなってきた、3日目に。とか、ゆいちゃん、あゆちゃんじゃない、はとこちゃんはね、その日もね、賛美するんですって。で賛美するとね、皆さん、精霊から力が来るんです。彼女は次の日も、その子を許して祝福して学校に行ったんです。でね、1週間、土日を挟んで1週間、彼女は賛美し続けて、許して祝福し続けていったんです。1週間目に不思議なことが起こりました。笑顔で帰ってきたんですって。どうしたのって、その子と仲良くなったって。一時的じゃなかったんです、言ってました。もう中学生ですからね。その子とはそれ以来とっても仲のいい特別な友達になったんですって。これが神なんです。皆さん、聖書の神様は生きてるんです。現実なんです。本当に私たちがこの十字架の許しを受け取って、それを心から感謝して、私たちも許して祝福していくと、本当に神は生きて働くんです。これが起こるんですよね。で彼女はそれを体験した。小学生ですよ、その話をした時の南君のこう嬉しそうな、ねね、なんかすごく嬉しそうにこうなんか祝福を書かせてですね、で聞いて感動しましたけどね。そうなんですね。これ許しですよね。でまさに悪魔が、ね、ぶつかってもさせるときに手話してたんです。で皆さんね、許せないことって起こるんです。悪魔って本当にいるんですよ。 人格というか悪魔格を持ってるから。で許せなくなったら祈りが通らなくなること知ってるからやってくるんです。で来たときに落ち込まなくていい、当たり前です。でもそこでしっかりと、あ、でも神様って、私嬉しかった、神様私も許しますっていうところに立っていただきたいんですよね。あのこの悪よりお救いくださいということを言うと、必ず思い出すのはね、私の妻の話、何度も話しましたけど、私の妻は大学生の時に友人に裏切られた、もう細かい内容を話しませんが、友人に裏切られた、まあちょっと、まあいいやね、あれ友人に裏切られた、明らかに相手は悪いんです、これはもう客観的に誰が聞いてもね。ところがそれでもう、渋谷に大学があったんですね。それで池袋に寮があったんですね。すいませんね、分かりにくくて東京ですけど、新宿ってのはその渋谷と池袋の間にちょうどあるんですね。でその電車に乗ったんだけど、あんまり気持ち悪くて許せなくて気持ち悪くて、途中の新宿で降りたの。今って駅にベンチがあんまないんです、東京ではね、あんまないんです。ところがその頃あったので、ベンチに座り込んで、あんまり気持ち悪いから、もう立ってられなくて気持ち悪くて2時間ぐらい座ったままだったって。それぐらいこう憎しみで駆られた。ここら辺でさばいてはいけません、さばいてはいけませんって御言葉来るんですって。さばいてはいけませんって、それでもうね、苦しくてと思ったら土曜日だった。とにかく明日教会に行って、とにかく明日教会に行って、あの人に聞いてもらおうってね、あの人に聞いてもらおうと思ったんです。ある人がいてね、まあ、あの人に話そう、あの人に話したらきっとあの人は慰めてくれると思って、それでやっとこ3時間経って寮に帰って、もうその日はもう早くね、とにかく明日教会行ってと思って、で教会行った次の日ね。で200人ぐらい入る会堂だったんで、一番後ろに座って、何度も話しましたよね、こんなことはないんですよ、ないけど、その時思った。もうあんまり自分は憎しみからえてるから、隣に誰も来ないでって、来た人に私のこの憎しみが乗り移ると思ったんです。そう思うぐらい自分の中にあったん。でも本当にもう顔も上げれないで、もう一人でこうやって苦しかったん。とにかく早く礼拝終わってほしかったん。礼拝終わったらあの人に話そう。まあ偉いですね。礼拝前に話さないのは。まず神と言ったの偉かった。礼拝終わったってこう思ってたんです。あの人に話そう。そしたら礼拝の時に主の祈りがあるじゃないですか。ね、でいつももうね、でのやすまるねってこう祈ってたん。だからこの時だけはこう祈った時に、悪よりお救いくださいって時に、もうなぜか本気で、神様の中から救ってください、この憎しみ、この思いから助けてくださいって、こう本気になって悪からお救いくださいって、もう真剣に祈ったん。この憎しみ、このもう許せない心から救い出してくださいって、こう祈ったん。心から本気になってね、祈ったんですって。でも祈ったからといって特別期待してない、もう早くあの人に話そうと思ってる。そしたら礼拝が進んでいったら、まあ、荒井先生って僕だったんですけども、講談が高かったね、当時はね、こう上だったね。説教中にいきなり言ったのは、これ知識の言葉です。いきなり説教と関係ない、いきなり言ったんですね。あなたは今裏切られた 苦しみと悲しみの中に沈み込んでいるでしょうか、なんか言ったんですよ。びっくりしたんです、いきなりそうやってたから。でこれ下向いて聞いたのに、えってこまず顔上げて、私だと思ったんだ瞬間、あの嵐でかっこいいんです、こうやってこういうふうにするよ、こうやってこうやって ね、そのこうやって指がね、自分のところに向かってきたんですって。そういうふうに見えるんです、精霊が働くと、ね、そしてね、次言ったの、顔上げて見てごらんなさいって、あなたの前をもっと大きな裏切りを受けて歩いてる人がいるって、それがイエス・キリストだって言ったんですよ。その瞬間ね、ドドーッとね、精霊ですね、まあ後で言ったら、まあ妻のことある方、あのなな、あの祭りで食べるハッカメって言いましたけど、スーッと肉汁が消えていったんですよ。こうスーッて嘘みたいにスーッと肉汁が消えていって、そして来たのは、その今までもうどうしようもない憎しみと怒りで変わってたその人に対して、すごい愛しさなんです。ぐわーって愛しさが込み上げてきて、早く会いたいって、殴るためじゃないですよ、早く会いたいって、その人を抱きしめたい、女の子ね、早く抱きしめてあげたいって、もう愛しくてたまらないっていう気持ちだったので、これは本人が一番驚いた。本人がびっくりじゃん、何これって、えって、これはただことじゃないって、本当に神様っているんだって、これが彼女のね、神体験なんですよ。一番リアルな最初のね、その後も何とかしてますけど、ね、悪よりを救いくださいと思ったら、スーッと憎しみから解放されて愛おしさが湧いてきたんです。だからね、この主の祈りってね、本当に神に届くんです。どんな悪であっても、私たちはサタンにやられたんですよ。やれちゃった人、ダメだなんて思わないで、あなたも私も罪人です、勝てっこないの、相手は2000年のキャリアを持ってんの、お互いどんなに生きてても、私今61、2000年対61は勝てません、勝てっこないの、悪魔の誘惑や悪魔の攻撃に対して。でも神の言葉は勝つんです。この方に祈ると、十字架の力が流れてくると、悪魔なんて一コロなんです。ルシファーが来たって怖くない、十字架の力が流れれば。でこうそこに行くのです。で彼女はその役を助けくださいって言った時に、その父の言葉を通して神の言葉がやってきた。その瞬間解放されちゃったんですね。でこれね、特別なことだと思わないで、今でもいつでもどこでも起こるんです。だから主の祈りってすごく大事な力があるの、これね。あなたが本当に心から主の祈り、本当に役から救い出してほしい、そしてこの本当に私の罪を許してくださいって、ね、許しを受け取って、許しますって許していくときに、それが起こってくる。これはね、どうぞね、覚えてほしいんですね。で、あの何度も話してますけれども、最後に私は許しの話を必ず話すのはトマス・ムーティの話ですけど、今日はちょっと視点を変えて、トマス・ムーティはあの、ね、イスラム教のところに行って伝道して、神学生の時に、そして自分の家を借りた家を焼かれ、石を投げられたってね。でイスラム教徒の場合はね、隠れてしない、堂々とする、彼が正義だと思ってるから、誰がやったかも全部わかる、堂々とやるからね、正義だと思ってるからね。でところがですね、あの彼は霊の高めだから、断食をした、霊の縛りをした、霊の高いもした、何も変わらない。で神様どうしたいんですかってなったら、一言言われたん、フォーギブネスってね、許しなさいって言われたんです、許しなさいってね。で彼はここでね、何度も言ってますが、言ったんですよ、神様許しなさいって言って、彼らは許してほしいと思ってない、第一悪いことしたとさえ思ってない、彼らは正しいことしたと思ってる、許しようがないじゃないかって言ったんですよね。と神様なんて言ったかってね、バイフェイス、信仰によって許しなさいって言って、こう言ったんです。私は十字架かかった時、誰一人許してくれとは言わなかったと、誰一人この十字架は私のためということは誰も気づいてなかったって、でも私はあの十字架で許したんだって、あなたも許しなさいって言われた。もしかしたらあなたを責め立てている夫は、親は、子供は、友人は、あのどうしようもないやつは、自分は正しいと思ってるかもしれない、あなたに悪いことなんかしてないと思ってるかもしれない、一番最初に明かししたの黒人のように、私はこんなに頑張って夫が悪いんだと思ってるように、でもイエス様がそうであったように、許していただいた私たちは許すんです。信仰を持って神様許しますって。でトマス・ムーティはね、許したん、でも感情伴わなかったそうです、でも許したん、私も許しますって、ね、そしてそこに立ちますって、もう自分は感情はね伴わなくても許します、そこに立ちます、ね、感情はもう神に任せますって、神に言われた、じゃあ許したら、許したことをやりなさいと言われてね、石投げた人を行って近づいて行ってね、手を伸ばそうとしたらね、また石が飛んできたって真面目に毎日毎日その繰り返しだったんです。ごめんなさい、1ヶ月か3ヶ月忘れちゃった、ごめんなさい、どっちだったかな、ちょっと忘れてしまいました。私の説教覚えてる人、 1ヶ月だったら3ヶ月だったら、とにかく3ヶ月かな、毎日それをしてん。で、3ヶ月目だったかな、間違ってごめんなさいね、とにかく3ヶ月目に1人本当に救われたん、1人本当にボアゲンしたんです。本当に救われたん、1人。そしたらね、その1人から始まってね、ダダダダダダダダって村でね、その村全部が救われたん、900人だったかな、村が全部救われたんです。これが許しの力なんです。許しの力ってね、これ十字架の力を解き放つんです。あなたが許したら、実は救われる人があふれるほどいるかもしれない。あなたが許したら、その職場が変わるかもしれない。あなたが許したら、その家庭が変わるかもしれない。だってこのご婦人は、この人が許した時に変わったんですよ。家族みんな変わったんですよ。ある人が許すことによって変わるんですよ。どうしかって、十字架の力が流れるから、主の祈りが力を持って動き出すから。この主の祈りってパーフェクトな祈りですけど、この祈りがね、動き出すからです。どうぞそれしてほしいですね。で、悪魔っているんです。そして、悪魔救ってくださいって祈っておきましょう。そして、許しますって宣言しましょう。もう一度言いますよ。感情に立たない、心から感情も伴っている人というかでしょう。神に感謝しましょう。感情が伴ないときは主に委ねましょう。神様、感情は伴ってませんけど委ねます、私はこの感情に立ちません、許しますって、感情は任せますって言って、許しに立って、そしてそこに立って動いてください。神が後はしてくださる。これはどうぞしてほしいんですね。ここね、こう書いてあるんですね。私の負い目を許し、ね、罪を許してください。その後、私たちは負、ね、い目のある人たちを許しました、許したって宣言なんですよ。ルカの福音書の方はどう書いてる。ルカの福音書の方も、私の罪を許してください、私たちも私の負い目のあるものを許します、みんな全員許します、宣言なんですよ。宣言してるんですよ。許しました、許しますって、もそこに立ってしまうんですよね。で、声に出して言ってください。自分の罪を声に出して許しようと求めると同時に、ある人に対してね、あの、人に言わないで、人に言ったらややこしいことが起こるから、あの人あなたのこと許しますと言ってましたよとか言ってやることになるから、ね、でもそうじゃなくて、神様の前に許しを宣言する。あなたが解放されます。あなたが解放されたら、十字架の力が流れ出したら、その人も周りも変わっていきます。これをね、どうぞしてほしいですね。主の祈りを本当に心から、その内容を知って具体的に祈り始めたら、これで大きく変わっていくということをね、どうぞ覚えてほしいというふうに思います。お願いします。天の父様、御言葉をありがとうございます。イエス様、私の罪を許しかったしよ、私も全ての人を許します。私たちが本当に日ごとにそれをしながら、神様の十字架の恵みの中を生き、悪から救い出してくださって、一人一人を守り導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけど、罪があると祈りかかりませんので、悔い改めしましょう。天の父様、主は言われました。何をしてほしいのですかって、具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。じゃあ、その求めと願いに応えられます。一人一人の願いと求めに応えて、癒しを与え、解放を与えてください。イエス・キリストによって心と体を癒されよ。この後、私はあなたに早く天に帰りたいと思うような事柄を許します。でも、それはそれを通してあなたがもっと深く私を知り、残りの生涯を私のために使うためです。それはあなたにとって重荷にはなりません。それはあなたにとって喜びとなります。あなただけではなく、あなたに関わる人々にとって喜びとなります。あなたはそれに気づきなさいと主は言われます。膝に触れてください、腰に触れてください。イエス様は何よって腰と膝を癒されよ。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎ声に願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今もの地元越山でも豊かに限りなくありますように。 どうぞお座りください。お知らせをお願いいたします。